ださいました。皆さん覚えておりますでしょうか。一つは永遠の命、二つ目は罪の許し、三つ目は神の子とされる特権、四つ目は新しく生まれ変わる、そして五つ目が聖霊の内住ですよね。三位一体の神様が聖となって私たちとずっと住んでくださり、歩んでくださる。ですから私たちが死んだ瞬間から永遠の命、神様との関係が始まるんだ。これこそもう全てのですね、常識を超える、もうレベルが違う祝福なんだということですね。パウロは狂気乱舞して語ったということをですね、受け取り歩ませていただいてきました。皆さんどうだったでしょうか。ね、この霊的祝福をですね、あ、実感しましたという方がおられたら幸いです。今日はですね、この非常に有名な御言葉です。おそらくですね、まあ、この半分の教会のですね、看板にはこの御言葉を掲げているんじゃないかと思うんですね。まあ、調査したことないですが、皆さんですね、いろんな町の教会ですね、見つけたらですね、じっと見ることがあるかと思いますが、どうでしょうか。そのですね、看板に掲げられている聖書の言葉で、多くの人を生かし、励まし、慰めてきた言葉がここですね。特に28節の言葉がそうです。皆さんも慰めを得たことが多いんではないでしょうか。では、この御言葉の真意、イエスの心は何かということをですね、今一度受け取っていきたいと思うんです。神の御言葉に聞きましょう。まずですね、一つ目はもう28節、私のもとに来なさいということです。実はですね、この28節のこの御言葉はですね、元々の原文では一番最初にですね、私のもとに来なさいって書いてあるんですよ。これが最初です。まあ、最初にですね、全て使えた人は書いてないんですよ。まず私に来なさいということですね。もうしかも強い、非常に強い命令形です。まあ、英語ではカムですね。私元に来なさいということがですね、言われています。私のところ、そして私があなたを休ませてあげると。皆さんですね、この言葉、改めてですね、どうでしょうか？どのように響くでしょうか？これはですね、イエスを信じるクリスチャンであってもなくても、すべての人に対して招かれている言葉です。皆さん、ね、これを聞いて心の中で、あ、休ませてっていうふうにですね、思った人もいるんじゃないでしょうかね。心の叫びでしょうか。まあ、体の使いならばですね、まあのんびりして温泉とかマッサージでね、癒されるかもしれません。皆さん温泉好きな人多いんじゃないでしょうかね。近くにできましたよね、源氏の湯。行きました？スカマ。私はスカマ行ってないですもんね。なんか時々クーポン券配れるじゃないですか。あれでスカマで来るかなって待ってるんですけども、ね、あそこ行ったらなんかものすごいやっぱ流行ってますよね。やっぱり体の疲れはやっぱり温泉とかマッサージとか、まあなんかそういうですね、岩盤浴っていうんですか、そういうので癒されるかもしれません。だがですね、心の疲れとか魂の疲れはどうしたらいいでしょうか。例えば生きるのが疲れたと感じるほどのストレスの重圧に心身ともヘドヘドになった人を休ませてくれるものは何でしょうか。人生の重荷をもはや背負い続けることができないほど疲れた人、そうした人を休ませるのはのんびりするとかですね、温泉とかマッサージぐらいではとても間に合わないでしょう。まあ、心の疲れはですね、人間をのんびりさせないものですよね。もともといくら休ませてもそういう時はますます心の疲れは悪化すると言われますね。つまり逆に忙しく体を動かされている方がまだ気が紛れていいというふうにも言われたりします。どうでしょうか。でもそれで解決するわけではないんですよ。根本的に疲れが溜まってくると思考力が落ちてきて、信じられないようなポカミスも増えて、考えがネガティブで否定的な言葉しか出なくなって、でも休もうにもしなければならないことが次から次にあって、そうこうしているうちに心が病んでいくということになっていく。まあ、この疲れのスパイラルと言いますけども、これはもうすでによく知られていることですよね。皆さんどうでしょうか。ああ、そうだ、私はまさにその中にいると言われる方は、あなたに今日ですね、特別に深く語ろうとされていることを覚えてください。モーセの実感の中にですね、こういう言葉ありますね。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。皆さんどうぞ、この言葉好きですか。
好き。
ねえ、安息、皆さん安息好きですか。前ちょっと言いましたよね、ね、講師の先生を紹介する時ですね、今日は大変忙しい中来てくださいました、 ね。って必ず言うでしょ、日本人って。忙しいとこすいませんって、忙しいとこわからないけども、必ず忙しいとこすいませんって言うでしょ。で、忙しいとこすいません、来てくださって、もうね、もう時間が全然ないです。でも今日はさ、わざこの教会に来てくださいました。どうぞ、何々先生、どうぞって言ってね。ほら、どうぞね、ちょっとそうでもないような言いまして、こう、講談されてることがあると思うんです。でも逆にですね、本当にですね、実際は時間がね、ものすごくあって、もう引退されてね、今日はね、もう時間がいっぱいある中でね、もういつももう散歩とかいっぱいする中で、時間の余ってる中で来てくださいましたって言ったらね、なんかムスってね、していくというふうにね、まあ言ったのはね、本当そう。だから私は忙しいってことで、なんかこうね、変に喜ぶ思考がある。つまり安息って言われてる神様と真逆な、マインドがあることをまず覚えたいんですよ。そのことを認めたい。でも神様は安息を覚えて、これを聖なる日とせよ。そしてその日に聖なる会合を開き、神を何よりも覚えなさいと。7日目に休むという安息の規定を厳格なまでに主が言われ、それをユダヤの民は守ってきたんです。それはですね、愚かだと言われたりしますが、それが実は彼らを守ってきたんですね。安息日を彼らが守ったんではなくて、安息日が彼らを守ってきたんですよ。神の民として。安息日はつまり人を縛るのではなく、人を生かすために神様が設けられたんですよ。そもそも。皆さんそうじゃないですか。この南下のリズムっていうのはね、この日本においても、それを言ってるのは、これはですね、奇跡ですよ。ねえ、7日のリズム。これは神様が定めたリズムなので、7日に1回は休まなければいけないんです。皆さんどうですか？心も体も。そしてね、ただ単にこう、半目開いて、ゆらゆらと、さっき言いましたように、体の疲れを取るだけではないんですよ。人間は心と、魂と、つまり一番大事な魂と、ね、そして体と、この3つの領域からできていますから、特にこの魂の霊の領域が休まないと、本当の休みにならないんですよ。じゃあどうして休むんですか？霊は、御言葉によってのみ養われるんですよ。遺恨ですよ。だから皆さんが、休み方はバチです。ね。ね、そうでしょ？私はね、体さえ休んだらいいと思ったんですよ。だから日曜日は昼間に寝させてくれ。違いますよね。霊は全然喜ばないし、問わされていました。でもイエス様と出会ってから、霊の、つまり霊、肉、魂のこの全人格で休みの一番先の場所は教会なんですよ。つまりこの礼拝です。だからそういう意味ですね、皆さんお誘いしてもいいかもしれませんね。疲れてる人見たら、人間には3つの領域があるんだよっていうね。これ新しい発見だと思いますよ。私そこ聞いて初めて目が開かれましたもんね。人間って、心と体だけじゃないのって。あ、そう。でも分かるんですよね。縁を思う部分だってはっきりと聖書言いますよね。霊というのは縁を考えるんですよ。人はなぜ生きて、死んだらどうやって、どこから来たのかっていうことって人間しか考えられませんからね。だから、この霊が休むのは、まさに主を礼拝する。先ほどの賛美もそうです。皆さんどうですか？賛美を下げると、何かこう、理屈を超えるような、主の臨在と力をいただくことはないですか？そして、共に集まって、御言葉を聞く、賛美を下げるっていうことは、なぜこんなに力をもらえるか。それは、答えは一つです。私たち一人一人が聖霊の宮だからです。聖霊の宮が、二人、四人、いや、もっといたら、当然、主の臨在、主の場所が大きくなるから、主の臨在感が増えるのは当然なんですよ。だから集まる必要があるんです。同じ時に、同じ場に。もちろんですね、本当に、ね、私はコロナを通して、このオンラインというね、すごく恩恵を通してね、同じ見事を聞くという恵みを扱いました。今はですね、来るか来ないかしかなかったんですよ。でもそういう恵みを扱った、これは神様の一つの恵みだと思います。ただ、申し上げたように、性別意識は、いらっしゃられにくいので、私たちが本当にですね、体調のこと以外であれば、来れるんだったらここに集まって、ね、これからは共に主を礼拝させていくものとなっていきたいんですね。安息ということの大切さはですね、主は言われています。しかしですね、実はこの安息、今も、皆さんイスラエル行った方はお分かると思いますが、イスラエルでもそのことがなされていますね。安息のことをされています。でもですね、実はここで疲れた人、重に負っている人はというふうに主は言われていますが、この疲れた人、重に負っている人は、直接的には誰のことを指すんでしょうか。実は当時のユダヤ人のことを指しますね。 イエス様は当時のユダヤ人の一般市民に語りかけています。ユダヤ人は10回で今申し上げたように、この安息日立法がありましたが、当時のユダヤ教ではその立法を守るために付け加えられた細かい民法のような口伝立法というものがあって、生活のあらゆる場面でああしろこうしろですね、これはダメとかですね、民衆にとって追い切れない思いとなっていたんです。数えたら613あるんですね。口伝立法を守ることができるのは大抵裕福な人だと言われていましたが、生活に余裕がない貧しい人々は仕事でそれをですね守れないので、細かい規定まで守れないので、そういう疲れを受けていたんですね。しかもですね、パリサイ人立法学者自身も自分では負えないような守れない基準を人々に負わせて、自分は守れてないにもかかわらず守れているというふうに自己義認、自分で自分を義として正しいとして人々に負わせ、その口伝立法に違反すると立法を守らない呪われた者と断罪されるというね、決めつけられるという、そういう社会だったんですよ。すごい社会ですね。だから現在でもですね、エルサレムに住むメシアニック人、ユダヤ人のクリスチャンの方に話を聞くとですね、エルサレムで最も霊的に重くなるのが安息日だという、そうですね、霊的に軽くなったりです、重くなるんですって、ドーンとですね。本来は申し上げたように安息日は家族で共に主を礼拝し、主を喜び楽しむ日なんですね。しかしそのですね、黒い服を着た超正統派のユダヤ教のラビの人々は安息日を守らない人々を監視して、裁きの雰囲気が街に溢れているというふうに言われてました。皆さんどうですか、そういうとこ行きたいですか ねそういうとこはやっぱり行きたくないですよね。もちろんですね、そういうところは今本当に少なくなっているそうですが、立法に縛られたらそうなっていくんですよ。私たちもですね、異邦人ですけども、日本人のですね、キリスト教としてどうでしょうかね。私たちも宗教的な歩みに陥り、何々しなければならないという思いで疲れ、重荷を背負っていることはないでしょうか。自分を責めたり、人をそういう意味で見たり、なぜあの人はクリスチャンなのにしないのかと裁きの目で見たり、自分を見たり、そういう重荷を自分に人に負わせることはないでしょうか。そんな私たちに神様は今朝言われているんですよ。重荷を負っている人は私のところに来なさいと。そのように愛を持って呼びかけてくださっているんですね。皆さんもし思いましょう、宗教というのはですね、人が作ったものであるということですね。そして自分が何をしたかということにフォーカスを当てさせるのが宗教です、ね、だから要するに自分が何をしたかというですね、出来栄えとかそういうことですよ。そこにフォーカスするのが宗教ですね。だから世のいわゆるそういうね、あの信教宗教はまさにそういう感じで今使われている方が多いですよね。でも信仰はですね、イエス様がどんなお方で何をしかさって、イエス様がどんなに素晴らしく、どんなに栄光に満ちた方かということにフォーカスを向けさせるんですよ。これが信仰です。皆さんどうですか、皆さんは宗教をやってる人ですか、それを信仰者ですか。この違いをですね、しっかりと私は区別したいんですよ。イエス様がこの全て作られた人を重荷を負っている人はと、これはですね、まとめならば立法主義的戒律の重荷にあえぐ人々のことを指します。当時ですね、今もそうですよ。立法的に生きていたらそうです。二つ目はですね、罪の重荷、自分を責める重荷に苦しむ人ですね。自分はできてない、ダメだっていう、そういう重荷を持つ人。そして三つ目は人生の重い煩い、苦しみ、問題などに、こう本当にですね、この今、潰れそうな人ですね。イエス様が語られたその心にはそういう人々への視点があったんです。つまりこの招きはね、あなたに、全ての人に向けられているということです。私はいかがでしょうか。現代の私たちも職場で、また家庭で、学校で、さまざまな重圧、疲労、また経済的な課題、家庭の問題、さまざまな人間関係、自分で自分を否定する思いとか、募ってくる怒りや恨み、将来の不安、それが私たちの心に重くのしかかってくることがあるのではないでしょうか。そういう私たち一人一人に、父の神の権威を持つイエス様が、血が覚めたその立法からの解放を語られました。私があなた方を休ませてあげますと。これ宣言ですよ。皆さん信じますか。ねえ、あげますと。これは単なるね、休息とかレストではないんです。申し上げたように、これはですね、十分休養し回復し若返りを表す言葉です。つまり生き生きさせる、 元気を回復するという意味です。あのエリアがね、あの一つのことを成し遂げた後に、たった一つのね、あのイゼベルのこの言葉に恐れをなして逃げて、そして私はもうダメだ、自分の命を取ってくださいとまで思ってしまった。つまり燃え尽き症候群になった時に、神様が言われたことは、まず休めと言われたんですよ。ね、十分、まさにそうですよ。まず十分寝て、美味しいもの食べてっていうね。だからこれ大事ですよ。寝て美味しいもの食べるところでね。神様エリアにそうされました。そして、回復して、そして、新たな新しいあれは、使命を神様が与えられたんですよね。そして本当にですね、否定的なことしか目がいかなかったら、いや、そうじゃない、まだ膝をかがめない、ね、多くの民がいるじゃないか、ということに、神様の御声が聞こえたわけですよ。このことをね、私たちは、する必要があるんだ、ということを覚えましょう。私のもとに来なさい、主のもとに行くんです。皆さん、今日、このように加えていること、幸いです。ね、この本当の休息を得ることができる、この礼拝の場所に、安息日のこの礼拝の場所に僕の人々を招きたい。だからですね、礼拝に来られた方っていうのは、この教会の場所に留まる方が多いですね。今までいろいろ。本当にこう振り返っていくときに、それは神様に触れられていかれるかなというでしょう。私はどうでしょうか。そして大きな二つ目、私の首輝きを追って学びなさいということです。私の首輝きを追いましょう。29節しましょうか、皆さんで。3、はい。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。得ます。そうですね。イエス様がどういう方かということが言われていますね。柔和だと。柔らかい。そして減り下っている。その通りですね。神様がモデル、ロールモデルなんです、私たちの。模範ですよ。柔和です、ね。そして、ここで言われた、その柔和なイエス様が、謙遜なイエス様が言われたのは、私の首輝きを追って学べと言われた。首輝きという言葉ね、ご存知ない方もいるかもしれませんが、首輝きという言葉を聞くと、一般的には銃を束縛する、銃を束縛するイメージがね、ともあるようですが、しかしイエス様は私の首輝き、つまりイエスの首輝きを追いなさいと言われたんですよ。柔和で、謙遜な方の首輝きっていうのはですね、私たちを縛るとかいうものではないはずですよね。つまりこれをですね、言えば、天の御国の首輝きというふうに、私は言い換えたいと思いますね。これを追うとき、私たちは自分一人の力では開くことができない、神の国の道を突き進んでいくことができるんだということです。じゃあ皆さん、首輝き。ね。首輝きそのものは何でしょうか？ちょっと見ましょうか。ちょっと何枚か用意しました。首輝きとはこういうものですね。はい。首輝きとは、以前も見たかもしれませんが、こういうものです。はい。首輝きね。こうやって、これ首にかける、こういう感じで使います。使い方はこういう感じですね。使い方はこういう感じです。次、用意してください。はい、こんな感じですね。牛ですね。左か右かどっちかですね、手慣れた、熟練した、この畑を耕す牛がいて、右側に新米の牛がいるんです。そしてこうやって首に、こう、首輝きをかけていくんです。当然、新米の牛は初めてだから、引きずられ感が半端ないんですよね。で、熟練した牛はこう、ガーッと行くんです。ね。で、その牛にもいますが、お前早く来いみたいな感じで、もう引きずられていくと。でもそうなっていくうちに、だんだんと慣れてくるんですよ。でもね、その時に食いずれができますよね。で、これ大体普通の牛っていうのは配慮とかそんなんありませんからね。そうです。ただ、はい。イエス様の首輝きでしょ？イエス様はどういうことですか？柔和で謙遜ですよね。だから、どんどんどんね、ぐいぐいぐい引っ張って、お前早く来いよみたいな感じでする方ではないんですよ。つまり、私たちの歩幅に合わせてくださり、私たちが遅いと立ち止まって待ってくださり、つまり、速い足の人が遅い足の人に合わせることができるでしょ？そのようにしてくださるんです。だから、ゆっくりと一緒に歩んでくださる。これが、イエスの首輝きを追うということですね。もう一つ、いいでしょうか。 はい、こんな感じですね。実際こんな感じで使いました。そして後ろに工具をつけて、はざぎを耕すんですね。でですね、この首輝をですね、つまりイエスの首輝をイエスと共に歩む、それこそ本当の幸せであり、神の国の道を歩むことができる術だということを、教えてるんです。これが首輝です。で、これがですね、実は、皆さんも見慣れた牧師先生がつける衣装の一つになってるんですね。ちょっと最後お願いします。はい、これ首輝なんです、実は。ストール。ね。だからね、私はイエス様と共に首輝を追っていますよという、これが意味ですね、ストールの。おりなさい。これ結婚式は赤ですね。はい。はい、ありがとうございました。元に戻しくださっていいですけども。はい、首輝ですね。それをですね、私は今日イエス様が私の首輝を追いなさいと言われたんですね。もちろん、ね、普通の首輝はもう本当にですね、引きずられて大変です。まあでもね、最終的にはね、同じようにね、慣れていくので、やっぱりですね、ある程度の、この、なんて言いますか、負荷は大事だってことが分かりますよね。ね、だから私たちは、若い時にはですね、苦労は勝てでもせよというね、普通の言葉はありますが、やっぱりですね、本当に手慣れた人と一緒に、まあ私も仕事をですね、営業の時に、オンザジョブトレーニングで OJT やりましたね。まあ初めは何も分からないけどもですね、もうグイグイ、もう職員さんみたいな人が先輩だったんで、見て盗めみたいなね、感じで。でもですね、やっぱり一緒にいると、やっぱりですね、一挙手一投足を通して学び、身についていきましたね。いつも一緒にいるから。イエスはまさにそのことを言われたんですよ。私と共に歩むということが、私の首輝を追うことであり、それがあなたの本当の幸せなんだということを言われたんですよ。今一緒に、当時のですね、この首輝は二連式の首輝で、裕福な農家になるほど多連式の首輝を所有していたんですが、畑を耕していたんです。これはですね、第一列王記19章19節からにも書いてますね、首輝の話が。イエスが語られたこの首輝は、普通のこの二連式で、このイエス様が横に、そして私たちが横に、そして共に歩む、私の首輝。皆さんどうですか？こんな追うのって思う人がいるかもしれませんが、どうでしょうかね。私を首輝って私から学びなさいと言われたんです。でね、この首輝を追うということはですね、イエス様の弟子となることです。そうですね。もう、抜けられない関係ですよね。ね。あれ、牛は、こうやって、前足でこうやって離したりできないですよ。ね。ひずめしかないからですね。こんな複雑な動作できませんよね。つまり、自分では取れないわけですね。で、首輝とは、イエス様の弟子となることです。で、弟子とは、イエス様の御声を聞き続ける、ね、ものですよ。御言葉を聞き続ける。そして、イエス様の御言葉に学び続ける。そして、イエス様に、従い続けるということですよ。ね、これが弟子です。だからイエス様の生きている通りに生きていくということですね。イエス様に習うんです。その通りやっている人のことをイエスキリストの弟子と言います。ね、皆さんどうですか？皆さんもですね、洗礼を受けられたということは、イエス様の弟子入りしたということですよ。ね。それの学びをされたはずですね。イエス様のね、両足を置くんだよと。ね。出たり入ったりするんじゃないですよと。自分の都合で、今日は弟子、今日は違うというふうなではないですよと学ばれたはずですね。イエス様と共に歩むことの幸い。ね。これはですね、私たちはイエス様と共にいるということが、きつくてしんどかったら、もう早く逃れたと思うでしょうね。でもそうじゃない、逆なんですよ。イエス様と共にいることがなんと幸いかね。先ほども、少子には、主のもとにいることはなんと麗しいかとありましたよね。麗しいんですよ。もう離れたくないんですよ。ね、皆さんどうですか？イエス様の元から離れた人いますか？ねえ、いや今日はちょっとね、もう暑苦しいからちょっと今日は距離置きたいですって、そんなことないでしょ。賭けのある人間同士だったらそういう時あるかもしれませんが、イエス様ですから、神様と共にいることは本当に幸いで幸せなんだと私たちが実感できうるということで覚えたいんですね。イエス様の心に自分の心を合わせて生きる、イエス様と同じ歩み、同じ考え方をしていくことなんですよ。つまり神の心に私の自己中の心が合わさっていく営み、これが祈りですよね。祈りと御言葉を通して絶えず悔い改めと感謝を持って神様に姿にされていくんです。だから私たちはね、霊的成長とか成熟ということは失敗をしなくなることではなくて、また罪がなくなることでもなくて、自分の罪が、ああ困難があったということを認めやすく、悔い改めやすく、悔い改める回数が増えることが霊的成長なんですよ。そして霊的成熟とは御心が分かる人格になるということです。 ね、これが霊的成熟です。皆さんね、そのことをね、もう一度今日しっかりと受け取っていきたいですね。そのために私の首輝きを追って私から学びなさいと言われたんですよ。イザヤ57の15にこういうことがあります。イザヤ57章15節、ちょっと開ける方は開いていただけるでしょうか。イザヤ書57の15、読み出しましょう。読める方で一緒に読みたいと思います。イザヤ書57章の15節、では3、はい。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へりくだった人と共に住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。アメン。素晴らしい約束じゃないですか。神はへりくだった人、へりくだった砕かれた中に住まれるとはっきり言われているんですよ。そして神が住まれるところが天国ですよね。だから平行だっていくということが、もう天国を味わえるということです。神様が住まわれている人々の思いは、神の思い、神のお心と一つになるんです。そのために私たちの魂にある知性、感情、意志が清められ、様々な傲慢、高慢な思い、自己中心な思い、私利私欲が粉々に砕かれていく必要があるんですね。どうでしょうか。あるですね、こういう人が言いました。寝ている間に歯ぎしりしてしまって、朝起きたら歯がグラグラ。そうしています。実は私もそういう時期あったんですね。歯がグラグラでも抜けるんちゃうかとね。これ歯ぎしりしようかなんですね。グーって。で、やっぱり理由があるんですね。で、彼はですね、その人はいくつか思い当たるものがあったそうです。それは自分を傷つけた数人の友人を憎んでいたからだと。もうね、何とも思っていない、そう思っても心の中にある思いは正直で、時折夢に現れ、歯ぎしりという形で現れ、そして睡眠や健康に現れてきたということだったようですね。その人は、ね、まあ、イエス様と出会っていたクリスチャンだったんですね。ああ、でも私も深いところにね、まだ憎しみとか許せない心があるんだ、それが歯ぎしりになってるんだということに気づかされて、祈ったそうです。魂の医者であるイエス様。ね、イエス様に正しい処方箋をもらって正しい魂の治療をいただきたいと、イエス様に祈り、イエス様の言葉に従ってそれを生活の中で実践するようにしたそうです。信仰というのは実践ですよね。聞くだけじゃなくて実践するです。御言葉を実践する、実際に行ってみることですね。こういうふうに祈ったそうです。その人はイエス様、血の神様、私にはこれこれこういう悩みがありますと。どうしてもね、あの人を許せないという悩みがあります。どうかこの重荷から私を解放してください。イエス様、私は何々さんのことが憎いです。しかしあなたの教えに従って、あの人をイエスキリストの御名によって許します。ですから私の心から憎しみの心を取り去ってください。イエス様、私にはこのことに関してはどうすることもできません。どうか助けてくださいと。もうですね、本当に自分でもできない、いろいろやってみたけどもできない、そういう人だったようですね。もう本当にお手上げです。神様でもあなたにはできますから助けてくださいと、そういうふうに祈り続けていく中で、その人の心の重荷に大きな変化が生まれてくる経験をしたそうです。そして心からその人と会いたいときに、自然な形で本当にこのごめんなさいとですね、自然な形で告白をすることができたと言われています。私はいかがでしょうか。ぜひこのことを習っていきたいと思うんですね。主は言われます、私の首輝きを私から学びなさいと言われました。皆さん、この学びなさいということをですね、もう一度私は覚えたいんですけども、学びというときにですね、私は福音授業は特にですね、御言葉の学びというと、御言葉の知識の蓄えということにどうしても行きやすいんですね。知識を蓄えるのと知恵とは違うということをね、覚えたいんです。皆さん、知恵に関してはですね、いろいろ聖書にありますが、例えば箴言16章に、知を得ることは黄金を得るよりはるかに勝るという言葉があるんですね。で、また箴言4章には、知を得よ、悟りを得よ、忘れたらならないと言うんです。つまりですね、私は知識をね、蓄えやすいんです。知識とは論理ですよね。それは素材のようなものです。 でも知恵とはその知識をどういうふうに用いるかという道理、能力なんです。で、悟りっていう言葉も出てきます、聖書にね。悟りとは物事を判別する能力なんですね。だからよく神の知恵というのはですね、神の御子についての知識を神の御子にかなって生かす能力なんです。その知恵が神からのものであることを判別する能力が悟りという、そういうことですね。ですから私たちはですね、聖書の御言葉は真理だということをですね、私は知っています。教会の問題とか人生の問題とか社会の問題とか、全ての事柄に対して究極的な答えを持って与えてくれる御言葉ですよね。しかし御言葉が直接的に答えていないことも多くありますよね。どこに投票すべきか、ね、子供をどうやって寝かしつけるのが一番いいかとかですね、このスポーツはどうやったら上達するかとかですね、それは知恵なんですよね。知恵は御言葉の真理だって、私たちが人生をどのように生きるかということを教えてくださいますね。私たちはですから御言葉を読んで学ぶことを通して知識を得ますよね。そしてそれは真理であることを信じます。さらにその御言葉への従い方、実践の仕方、適用の仕方に関しては知恵が必要なんですよ。だからね、皆さん知識と知恵というのをちゃんと分けないと、私は、ね、知識をね、多くね、こう蓄えすぎなんですよ。福音派って結構、福音中教会の人学び好きな方多いじゃないですか。これは素晴らしいですよ。学びすら嫌だという人もね、結構、いるグループがあると聞きます。でも、学んで OK ですよ。学んだものをどうやって適用するか。これ知恵なんですよ。例えば先ほど言いましたよね、憎しみがずっとあった人の話をしましたが、例えばですね、この人がですね、本当に、例えば、その知恵を持たずに、そういうふうにこの人がしたらどうでしょうね。例えば敵を愛しなさいという知識を得ますよね、御言葉を読んで。この方もそういうふうに読んだんですね。でも知恵はそれを実行するためにはどう祈り、どう自分を見つめ、敵は誰かを理解し、いつどのような形で実践するか、タイミングも含めてね、どういう言葉をチョイスしてとか、そういうことを知恵が教えてくれるんですよ、見た目によって。でもね、そうせずに敵を愛しなさいという知識を得たので、ああ、与えられたと思って、いきなりですね、その相手のところへ行って、私はあなたを憎んでいました。あなたが嫌いでした。敵を持っていました。でも私はあなたを愛します。で、何の前触れもなく相手にされたらどうなると思いますか？決して良い関係が得られないですよね。相手は自分がそういうふうに思われていたんだとして、大いに傷つくし、ね、もうそれから生まれないですよ。もうそれでね、フォーカーって握手を生まれたら、よっぽどレベルが高い聖書関係ですよね。脳を言っても崩れない関係を目指すというふうに私は求められますが、いきなり無理ですよね。そうなんですよ。だから知恵が必要なんです。知識と知恵ということでね、今日このね、学びなさいということの具体的な話を今していますが、知識は私たちは大事。これ基本ですね。御言葉を読みます。聖書通読を通して、デボーションを通して。その間次は知恵なんですよ。ね。で、その知識を得たものが本当に神様の御心にかなうかどうか、自分の人生の文脈の中で照らす、それが悟りですよね。気づかせていただいて、そして知恵を持ってそのことを実践するんですよ。このことをね、日常的に繰り返していったら、必ずあなたは成長すると聖書は言うんですよ。主の器としてね、自分が自分のやり方とか、自分のですね、経験値からこうだったからこうだとかいう、こだわる頑固な歩みになるんではなくて、主の気に入った形へと作られ、変えていくということを覚えたいと思いますね。最後です。30節見ましょうか。では3、はい。私の首輝を安く、私の荷は軽いからです。そうなんですよね。イエス様自身が言われました。イエス様は一説によると、首輝作りの名人とも言われてるんですよ。イエス様は大工だったですよね。イエス様は人一緒にオーダーメイドの、つまりこの牛とか馬のピタッとね、合うような、まあ、引きずられていっても、極力ですね、この首ずれがしないような、この首輝きを作る名人だったとも言われてますね。まあだからこの言葉は説得力がありますよね。私の首輝きは、イエス様の首輝きは追いやすいんですよ。この欄外にですね、心地いいって書いてますよね。そうなんです。心地いいんですよ。なぜならば、謙遜で柔和だからです。ね。皆さんどうですか？いつもね、なんかこう、眉間にしわせて、怒りまくって、口から出るのが否定的な、また雰囲気が否定的な人と一緒にいたりと、思わないでしょ。そうじゃなくて、本当にそうしていたらなんかですね、いつも朗らかで和やかで、なんかこう、なんか知らないけども、励まされ、元気をもらえるっていう人だったらずっといたいと思いませんか？ね。そうなんです。イエス様は、 その皆さんがこうしてはいたらいいなという方のもう集大成なんですよ。外見だけじゃなくて心体で全ての領域においてそういう方です。だから追いやすいんです。そして主は言われました。一旦あなたが追いすぎている荷物を下ろしなさいとね。皆さんリュックを背負ったままね、時々ね、山登りしたらこう座ってリュックを背負ったまま座る人いますけども、あれしんどそうですよね。やっぱリュックをね、やっぱ下ろさないとね。時々私もなんか忘れてるからやっちゃうんですけどね、下ろしたらとか言われて、あ、ほんまやなと思って。そうなんですよ。イエスの元に来ても下ろさない人がいるんですよね。イエスの元に行ったら全部お任せですよ。まず下ろして、そしてその上で私の庭ってあるでしょ。つまりイエス様の首輝きを追って、イエス様の歩みを共に歩んでいく中で、あなたが追うべき分の荷が追うことになるんですよ。だからね、教会に来ると全部荷を下ろして OK じゃないんです。追いすぎたね、いろんな荷を下ろす。皆さん思い出してください。この私の首輝き、思い出すというか気づいていただきたいんです。私もこの御言葉をもう一度準備しながら気づかされました。実は私たちもうすでに首輝きって追ってるんですよ。そう気づいておられます？この世の首輝きというものがあるんですよ。この世の価値観という首輝きを追ってるんですよ、ね、困難したらどう思われたろうか、人の目、そうでしょ、制限されてるじゃないですか、ね、自分で自分を縛るものっていう定義であればいっぱい追ってますよ、私たち首輝きを、ね、この世を、この世というですね、自分中心としている、そういういろんな首輝きを追ってるんですよ。だから首輝きを今変えるんです。イエス様の首輝きに。その首輝きはね、あなたを生かし、あなたを慰め、励まし、力を与える首輝きなんですよ。ね。新しい首輝き。これ英語でニューヨークと言いますけども、まさにニューヨークという街はね、新しい首輝き。イエス様の首輝きを思い出すための街ですよね。新しい首輝き。皆さん追っておられますでしょうか？追ってるけども、だからこうやって動きたくないって言ってる人もいるかもしれませんし、ね、追ってもこうやって自分でうまいこと取るような人もいるかもしれませんし、どうですか？でも神様は今日もう一度ね、あなたは首輝きを追ってるんだから、あなたを縛りつける、あなたを生かさないこの世という、だから本当にあなたを生かす私の首輝きを追ってくれないか。それはあなたの体にぴったり合って最適なんだ、心地いいんだという首です、ね、多くの人は様々な首からの解放を望んでいますが、互いに首輝きを作り続けていると言われます。仕事からの解放を望みながら、仕事がなくなった途端に空虚感と無力感に襲われるということがあるかもしれませんが、それと似ているとも言われますが、つまりイエス様の招きの基本は、人間的に解釈された一歩の首輝きで苦しんでいる人に、イエス様ご自身の首輝きを合わせ、イエス様の生き方、働き方に習うことを進めるということです。アダムがね、あの実を食べて神のようになり、善悪を知るようになった結果、人は神の基準ではなくて人間的な基準で互いや自分を評価し続けているわけですよ。人に対して自分に対して役に立たない存在と言っている人は、自分をいつも駆り立て決して安らぎを体験し続けることはできないんです。ですから首輝きをなくすことよりも、自分に合った首輝きこそが救いとなるんですよ。ね、多くの人は首輝きをなくしたらいいと、でも違うんです。首輝きをね、変えるんです。これが救いなんですよ。アーメンですか、皆さん。首輝きをね、みんな取ってもらいっていうふうに思うんです。違うんですよ。首輝きを変えるんです。首輝きチェンジですよね。皆さん、そのようにですね、皆さん、今日首輝きしっかりとイエスの首輝きを持って変えていただきです。つまりですね、首輝きをなくすことよりも、自分に合った首輝きこそが救いとなるんです。イエス様は自分の存在価値を証明しようなどという、あらゆる駆り立てられる駆り立てからの自由、自分の存在を喜ぶことができる生き方を示しておられるんですね。自分の存在価値を証明しようという、そういうですね、脅迫観念もいらないんですよ。自分の存在を喜ぶことができる生き方を示されています。私はイエス様を救い主として受け入れ、天の地を知る神のことをされました。ですからイエス様の首輝きを追うとは、何よりも神に愛されていることとしての生き方を習うためのものとも言えるでしょう。私は神の子です。神の子という立場は決して変わりません。だから神の子なんだから、本当にお父さんというふうなことを悩むことはもうやめましょう。あなたは神の子なんだから、もう確実に天の御国に凱旋できるんですよ。だから神のことをされているゆえの 役割を果たしていくんです。イエス様と一緒に二人三脚で歩んでいくんです。いかがでしょうか、ね、私たちは、ね、イエス様の首引きの代わりにこの首引きを自分の首にはめるから苦しくなってしまうんですよ。だから神に愛される子供としての働きの恵みのリズムをもう一度身につけ直していきたいと思うんです。それはイエス様との親密な交わりの中から生まれ出るものだということです。あの有名な多くのですね、本当に霊的なこの教会や指導者に影響を与えているユージン・ピーターソンという人がこういうふうに言っていますね。この箇所、自分なりのこの本当に聖書全体からまた現代に当てはめたような訳をですね、こういうふうに訳したんですが、あなたは疲れ消耗していないだろうか、宗教に燃え尽きていないだろうか、私のもとに来なさい、私と共に脱出しなさい、それによってあなたは自分の人生を回復できるのです。私はあなたにどのようにしたら真の休みを得られるかを見せてあげましょう。私と共に歩み、私と共に働きなさい、私がどうするかを見ていなさい、強制されることのない恵みのリズムを学びなさい。私はあなたに重すぎる重荷やあなたに合わない重荷を負わせはしない。私との交わりのうちに歩みなさい。そうするとあなたは自由に楽に生きられることを学ぶことができるのです。皆さんぜひですね、私はこのようなもう解放の術をいただいているんです。あとはね、それを味わう、実践するだけです。知識を蓄えたら知恵を持ってそれを実践していく。今週ですね、この本当に首輝くものとしてこの御言葉を実践できたら幸いです。そのようにですね、互いに祈り合っていきましょう。今日の神様の招き、それはあなたはどちらの首輝きが首輝くかです。この世の首輝きを追うのか、イエス様の首輝きを追うのか、選択が迫られています。中途半端な立場を保ち、二股をかけていると二つの首輝きで悔いが回らなくなります。どっちかです。イエスの首輝きを追って、イエス様を伴う歩みを、ね、たくさんの私たち今、役目がありますよね。みんながそれぞれ与えたものを神様差し出して、生き生きと生きることを通して神様はこのキリストの体をですね、新しいですね、礼拝堂新会堂建てようとされています。そのことにですね、もう一度使命をいただいて神様に応答していきましょう。祈りましょう。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば私魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。天の神様、あなたの御名を褒めたたえます。どうか神様、あなたの首輝きは追いやすいと今日もう一度あなたが私に語ってくださいました。あなたの首輝きを追います。この首輝きではなくて、あなたの首輝きを追ってあります。そこに本当の幸せがあることを聞きました。どうか本当の喜び、楽しみ、幸せをあなたと共に味わう一週間となりますように、またこれからの人生となりますように、そして与えられた賜物をすべてあなたに差し出して、どうかあなたの使命に生きることができますように、心合わせます。祝福します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。